ハワイで移住ライフ、ナビゲーターの藤木優子です。ここからは後半です。ハワイ現地発行のロングステイ、移住、暮らしの情報マガジン、ハワイに住む提供による今月のアロハインタビュー総集編をお届けします。総集編最後となる8月2回目は、夫婦二人三脚でハワイでの事業を大成功させたお二人のゲストと、アメリカ本土での滞在経験を生かしハワイへ移住された3人のゲストの方々の総集編をお送りいたします。ではまずは、夫婦二人三脚でハワイでの事業を成功させたお一人目、昨年2020年第4回ゲストのハワイアン焼酎カンパニー平田健さん。ノースショア晴岩に蔵を持ち、ご夫婦で年間6000から7000本の焼酎を製造。ハワイで幻の地酒と言われている波花は2013年に完成されました。ここからは平田さんがハワイを移住の地に選ばれた理由、そしてハワイで焼酎作りを始められるまでのお話をお届けしましょう。
昔何度か観光でね、ハワイを訪れてたことがあって、その時にハワイの伝統食でポイっていうタロイモを発酵させた食品があるんですけど、それを食べてた時に友達と冗談でね、こんなんあるんやったら焼酎作れるんちゃうかとか言ってたんですよ。これをオーストラリアにおる時にある日思い出して、やってみたら楽しいかなと思って、オーストラリアから鹿児島に行きました。満天酒造
という。そこで修行をされたということですが、そこでご一緒に行かれた方というのは？
妻は修行してないですよ。
奥様は修行してないです。でも奥様もやはりオーストラリアの方でそういった飲食関係というかはされていたんですか？その平田さんの夢に向かって一緒に鹿児島へ行って。
将来焼酎をね、ハワイで作るっていう目標があったんで、じゃあ離婚せずについてきてくれたんです。
鹿児島で修行をされた平田さんですが、ハワイに移られました。そのハワイのまず場所探しというのは、
これはね、結構大変だったんですよ。お金もないし、場所もわからないんで、ハワイのいろんな島行って、もう、車でぐるぐる回って、手当たり次第、いろんな人に話したんですけどね。全然見つからへんかって。で、たまたまここの地主さんを紹介してくれた人がいて、その方にプレゼンテーションしたら、ここ空いてるよって言わはって、やってみるって言ってくださったんで、ここになりました。修行が始まったのが2005年で、焼酎ってね、季節労働なんで、仕込み以外の時は結構自由なんです。だから、鹿児島で、空いてる時はハワイに来て、計画を始めてましたね。結局見つかったのが、2005年に修行入って、2012年ぐらいだったんで、6年ぐらいかかったか
も
し
れない。もう修行が終わられて、もう実際に行って、でもまだ見つかってないという状況だったんですよ。
修行終わってもね、3年ぐらいいたんじゃないかな、日本に。
そうですか。でも行ったり来たりしながら場所を探して。
日本でアルバイトしながら。
それで2012年にようやく見つかったということで。
ビザが取れたんですよ。
焼酎作りの場所も見つかり、無事ビザが取れてハワイへ移住された平田さん。皆さんもぜひハワイを訪れた際には、ノースショア晴岩にあるハワイアン焼酎カンパニーへ行かれて、お気に入りの焼酎を買っていってくださいね。さて、夫婦二人三脚でハワイでの事業を大成功させたお二人目、今年5月第9回ゲストのサンナカウエスト社長、中山茂友さん。日本からハワイへ販路を求めて移住された中山さんですが、移住当初は大変なご苦労もあったそうです。そのあたりのお話を伺ってみましょう。
私は日本で家具とか店舗の家具を作っているメーカーを経営しておりまして、でその当時ですね、やはり日本国内の経済が非常に悪くなりまして、販売先を失うと、まあ卸先を失うっていうことが多々ありました。倒産とか撤退とかですね、抱えている職人の仕事を回さなければいけないっていうところで、販路を拡大するっていうところでアメリカにシェアを入れたんですけれども、そのアメリカでもですね、やはりロサンゼルスとか、ニューヨークとか、すごくそういうかっこいいところに行きたいなっていう願望があったんですけれども、やはりそのお金もないしコネもないしで、もちろんその当時ビザなんかも持っていませんでした。 で、何度か訪れたハワイでですね、このハワイって本当ブランディングができていまして、世界中から人がいっぱい集まってくるんですね。もちろん日本人もそうですし、メインランドから来られる方もいっぱい、カナダからもいっぱい、ヨーロッパからもいっぱいっていうところで、これだけ人が集まってくるんだから、ここで我々の商品アピールしたら、その情報を持ってね、それぞれ皆さん世界に、それぞれの世界に帰ってくれるんじゃないかなっていうところで、出店先をハワイっていうふうに決めましたね。
ハワイに出店を決められて、ハワイに移住をされるときにご一緒に行かれた方がいらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。はい、実はまあ私の奥さんなんですけれども、奥さんの方もですね、ご両親、奥さんのご両親が商売をされていまして、まあ、いろんな会社を経営されていて、その中の一環でですね、私の奥さんってインテリアコーディネーターの資格、日本で国家試験に資格になるんですけれども、それを持って行ったので、まあ一緒にハワイに行って、まあ新しい事業ですね。まあ、全く別の法人になるので、一緒に手伝ってくれないかっていうところで、家族と一緒にハワイに移住してきました。うん、まず最初に会社を作りましょうっていうことで、まあ、会社はね、アメリカ簡単にできますので、会社を作りました。そして、店舗を借りようとするんですけれども、その当時やっぱハワイってすごく景気が良くて、まあ、今も景気がいいんですけれども、なかなか貸してくれるところがない。貸していただいても、ものすごく高い。もう、1スケアフィートもう何十ドルのフィーを取られて、でもじゃないですけど、借りることができなかったんですね。そして、最初に知り合いのデザイン会社が、そのショールームの一角を貸してあげますよっていうことで、そちらの方にですね、コンテナをつけて、我々の商品をお披露目したっていうのが現実です。
順調に行くまでには
何くらい？はい、ですね、まずその、間借りをした人の会社でショールームを借りて、やってた時っていうのはお客さんすごく来るんですよね。もちろんそのデザイン会社のお客さんも来るし、我々本当にちっちゃな新聞広告を載っけて、日本の家具、伝統的な日本の家具ですね。メイドインジャパンの家具をハワイのこのショールームにオープンしましたよっていう広告を打ったらものすごくお客さん来るんですけど、1年間そこでやってですね、私たちの売り上げは1年間で3600ドル。でもじゃない、生活できる状況でも何でもない。1年間で3600ドル。お客様いっぱい、本当にいっぱい来るんですよ。いいね、素敵だねって。ただ、5ドル、10ドルのものを売ってるわけじゃないので、何千ドル、何万ドルの家具を販売するので、いいねって言ってくれるんですけど、全く買ってくれない。で、これ本当ね、もう1年経って自分のショールームをやっと持てるようになりまして、でも自分のショールームを構えて1年以上頑張ってきて、本当、毎日のように飛び込み営業ですね。
毎日のように飛び込み営業をされた努力が実り、現在ではこのコロナ禍でも、ハワイ移住を希望するアメリカ本土、カナダの方からのお問い合わせや依頼が絶えず、お忙しい毎日を送っている中山さん。現在は奥様だけでなく、娘さんも会社を手伝っていらっしゃるということで、サンナカウエストもますます発展していきそうですね。ではここからは、アメリカ本土での経験を生かし、ハワイへ移住された3人のゲストさんのお話をご紹介しましょう。まずお一人目は、ニューヨークでの12年間の生活を経て、ハワイ移住をされた今年6月第10回ゲストの理学療法士、井本洋平さん。その12年間のニューヨーク生活と、ハワイ移住を決断された理由などお伺いしました。
さて、そんな井本さんですけれども、ニューヨーク生活がなんと12年間にわたるということですが、その12年間のニューヨーク生活で何かまず感じたことはありますか？
はい、ニューヨークはですね、やはり刺激がとても大きかったですね。僕がまだ20代前半だったっていうのもあるんですが、今まで日本で経験したことのないような、生活をいろいろこう垣間見ることができて、ね、世界中から優秀な方が集まって、で、そういった方と本当に身近で接することができたので、将来自分がこうなりたいなっていう目標もできましたし、日本にいては感じられなかった、こう、刺激に満ちた、とても、エネルギーした街だなっていうふうに思いましたね。
そうですね。そのニューヨーク生活12年間ですけれども、このニューヨークを出て、ハワイへ移住をしようと思われた、このきっかけというのが気になるところですが、どうでしょうか？
はい、そうです。僕が、そうですね。12年行ったうちに、まあ、仕事も8年して感じ始めたのは、やはりこう、 将来自分がどこにいたいかなって思い始めるようになったんですね。で、その時に、まあ、ニューヨークもいいかなと思ったんですが、僕それまであまりニューヨーク以外のアメリカっていうのを見たことがなかったので、とりあえずいろいろこう、カリフォルニアに行ってみたりとか、そうですね、郊外に行ってみたりして、いろいろ見た時に、なんか自分がこう、思ってたアメリカのイメージがニューヨークからちょっとこう、離れ始めたっていうか、まあ、違ってるのかなと思い始めたのがあってですね。ニューヨークはね、どちらかというと、イメージと違う。まあ、東京にいるのとあまり変わんないのかなとか思い始めましたし、うん、あとやはり、冬が長いっていうのが、結構体に応えてくるようになりました。
応えますよね。
将来自分はどこにいたいかと考えるようになった井本さん。それがハワイだったんですね。現在はハワイでご自身のクリニック、井本フィジカルセラピーを持ち、そちらで日々患者さんの治療に当たっていらっしゃいます。ではお二人目です。今年4月第8回ゲストの郷法律事務所代表弁護士小林郷さんです。小林さんはニューヨーク生まれで、幼少期をニューヨークとロサンゼルスで過ごされましたが、その後日本へ戻り、大学卒業まで日本で暮らされました。ただ、英語力をもっと伸ばしたいという気持ちから、高校留学で再びアメリカへ、そして日本の大学卒業後もアメリカへ渡りました。そのあたりのお話を聞いてみましょう。
高校生の時にですね、その交換留学プログラム、に申し込んでですね。まあ、それも、うちの親がいろいろ調べてくれて、ある交換留学プログラムにこの申請してくれたんですよね。面接とかがあって、幸運にも何とか通って、まあ、行くことになったと。で、それが1年間、高1から高2ですね。はい。で、僕はそのミシガンのそのオスコダ市っていう、非常にですね、小さな町に行くことになって、その時は人口900人ぐらいでの、本当に小さな町で、ほぼ白人の人種で成り立っているような町なんですけど、まあ私がそこに、行くことになって、そこで1年間、そこのパブリックハイスクールですね、ソフモアの年を、過ごしたっていうことになります。
小林さん、今お話聞いてますと、まあ、英語にね、ちょっと自信がなかったということで、そのミシガンの交換留学プログラムで、高1から高2で、ミシガン州のオスコダ市で日本に帰られて、日本の大学に行かれたわけですけれども、その後にまた大学卒業後に単身ニューヨークに。
そうですね。その日本の大学に行って、で、まあ大体4年生か3年生の終わりぐらいにまあ就職活動、うん、まあ日本の大学生って始めるじゃないですか。僕はちょっと何をしたいかよくわからなくてですね。何をしたいのかよくわからないのに、その説明会とか行ったり、その就職活動をするっていうのをしたくなくてですね。まあ、ただ単に、レイジーだったのかもしれないですけど、どうしようかなってこう、いろいろ考えてて、その時ですね、うちの父親が、もしアメリカの学校に行きたいんだったら、大学院に行きたいんだったら、僕はまだ働いてるから、今だったらまあ、ちょっとサポートしてもいいっていうことで、うん、行くんだったら今かなっていうことで、うん、その時にニューヨークに、まあ一人でまた渡米して、そっからアメリカ生活が後半が始まったわけですよね。で、そこからずっとアメリカに滞在し続けてますね。
日本の大学卒業後にアメリカに単身渡られてからは、ロースクールへも通われ、ハワイの法律事務所での内定を経て、弁護士としてハワイ移住をされた小林さん。現在はハワイで最も勢いのある弁護士として日々多くの方の様々な相談に乗られています。さて、今月のアロハインタビュー総集編。最後のご紹介ゲストは今年3月第7回ゲストのディーン&デルーカハワイ社長高橋洋平さんです。東京町田市に生まれ、大学卒業後は丸井デパートにご就職。オハイオの大学院へも留学され、その後はニューヨーク、オハイオ、シリコンバレーと実に様々な職種に就かれました。そして2015年、ハワイで長年の夢だったディーン&デルーカハワイを立ち上げられます。実に多彩で本土での経験を最大に生かされ、ハワイ移住をされた高橋さんのお話を聞いてみましょう。
もともと大学院オハイオに行っておりまして、その後、まあ、ニューヨークで仕事をして、今度は、オハイオの方で、また、仕事で戻ってきたという感じで、オハイオでは、商社に勤めていたんですけれども、全く違う業界のオートモーティブという業界で、自動車関連なんですけども、そこでは、どちらかというと、こう、資材や設備なんかの、売買だったりとか、あとは、工場の設立だったりとか、そういった感じの、まあ、全く違う、仕事に従事しておりました。
最初に日本でマルイのお仕事をされてて、
はい、
関係のお仕事もされて、そして自動車業界に入られた、
はい、
その流れというのは、
そうですね。もともと、自分は食品業界に興味があって、そもそもは食品、まあ、食品かファッションに興味があったので、食品かファッションに行きたかったんですけれども、一番規模は食品だったんですが、残念ながら、まあ、縁もあって、食品、行きたい食品にはならず、で、結果的に、まあ、デパートの丸井に入ったんですけれども、で、アメリカに来てから、もともと行きたかった味の素の、で働く機会があったので、そこで働いて、で、その次に、ちょっとアメリカの商売というものを知りたいというのが大きく頭にあって、やっぱりニューヨークとかカリフォルニアって、日本人の方が一番想像するアメリカだとは思うんですけれども、結局アメリカに住んでみると、ほとんど8割ぐらいのアメリカというものが、いや、もしくはアメリカに住んでる方々というのは、そういうオハイオだったり、そう中西部、セントラル、ああいった田舎に住んでる方々だったり、そこで行われているビジネスというのが、ほぼほぼほとんどのアメリカを占めているので、そういったところでの、まあ仕事の経験だったり、商売というものを知っておきたいというのがありまして、まあそういった理由で、そちらの方へ移動しました。
はい、それから、サンフランシスコのベイエリアの方にも行かれたということですが、はい、こちらはどのようなお仕事で行かれたんでしょうか？
ここではですね、また全然違う業種なんですが、実はライフサイエンスという分野に関わる仕事でして、それこそ今で言うとちょっと有名な時は PCR の検査だったりとか、あとは DNA の研究だったりとか、あとそれこそがんの研究だったり、そういった研究に使う、道具だったり、それこそ今だと PCR のテストキットというのが、まあ皆さん一般の方も知るようになってきたと思うんですけども、そういったテストキットの開発だったり、そういったものに携わる、仕事をしておりまして、で、実はここが、オートモーティブの時にやっていた、まあ専門の分野と、ちょっと被っている部分がありまして、その関連で、まあライフサイエンスという仕事で、シリコンバレーにおりましたね。
アメリカ本土、はい、ニューヨーク、オハイオ、そして、ベイエリアと東から西へ行き、はい、そして、はい、ハワイに行かれるわけなんですけれども、
はい、
このディーン&デルーカ、ハワイで始められようと思ったきっかけというのは、
これがですね、もともと、まあ、先ほど一番最初に申し上げた、町田で生まれ育って、実は友人がいるんですけれども、その時の、まあ、一番最初の友人が4歳の時から、の友人なんですけれども、人生の一番最初の友人がいて、で、その彼が、後に、まあ、ニューヨークに引っ越して、ニューヨークに住むことになるんですけれども、で、その彼を訪ねてニューヨークに行ったのが、私の一番初めの、まあ、ニューヨーク体験で、当時、大学生ですかね、か、初期の頃、高校生の終わりの方だったのか、で、その時に初めてニューヨークを訪ねて、まあその彼がディアンデルカに連れてってくれて、まあそこで初めてディアンデルカというものを知るんですけれども、まあその時の感動がとにかく忘れられなくて、実はその当時その彼は、まあ NYU の学生だったんですけれども、その後にそのままニューヨークで仕事をすることになり、ディアンデルカを日本に持っていくという仕事をまさに彼がやっておりまして、その時に、まあ二人でいつかディアンデルカの仕事をやろうと、まあ約束したんですよね。で、それをまあ実現させたというのがまあちょうど、まあ一番のきっかけですね。
4歳の時からの友人との夢を実現させ、ハワイにディーン&デルーカを設立された高橋さん。コロナ禍ではありますが、現在でも高橋さんの豊富な知識とアメリカ本土での経験が生かされ、ディーン&デルーカハワイは発展を続けています。さて、45分間にわたってお送りしてきた8月2回目のハワイで移住ライフ、お楽しみいただけたでしょうか。来月9月からのハワイで移住ライフは通常の番組放送に戻ります。前半はハワイ高知ニュース、三沢宗太郎さんのアロハリポート、在ホノルル総領事館だより、そして後半は毎月のゲストさんとのインタビューをお届けしていきます。
この番組ではあなたからの番組へのご意見、ご感想、リクエストをお待ちしています。さくらラジオホームページ上にあります情報提供フォーム、またはハワイで移住ライフの番組案内欄にありますリクエストフォームよりどうぞお気軽に送ってくださいね。また私藤木優子の公式ツイッター @FUJIKI_YUKO でもリクエストを受け付けています。あなたからのメッセージ楽しみに待っています。では次回のハワイで移住ライフ、9月6日月曜日の週にまた元気にお会いしましょう。ここまでのナビゲーターは藤木優子でした。マハロ&アローハ。